じゃあ光は小さきものと題しまして黙示録伝道師の説教です。
黙示録、ピンチはチャンスだ。以前私が勤めておりました上司の口癖でございました。商社の営業職でありましたので取引ではたびたびの取引事故が起こるのは日常茶飯事でありました。そこでどうしようもないですと言ってこう手放してもうやりようがないんです、そういうふうに放っておけばもちろん会社の信頼も営業成績も下がるんでしょうし、一方で自分自身もその苦しみから解放されて楽になる、まあ、そんなことがあるわけでありますが、どうしようもないですと言わずにそう言いたくなる時も徹底的に逃げずに向き合い続ける、その姿勢を徹底することで最終的にはそのトラブルがあった以前とは比べ物にならないくらい強固な関係が得意先と築けるんだ、そのように心から信じていたのが私の上司でありました。私が1年目の頃であります。その上司の得意先、ある案件を任されまして上司に代わってです、一人で得意先を何回か訪問いたしました。先方からですね、非常に難しい専門用語が飛び交う会話が行われますので、1年目ですからね、私もああそうですかとか、じゃあ会社に帰って確認してまいりますとかですね、そのような歯切れの悪い回答をしておりましたところ、そんなことを何回か繰り返しておりますとですね、ついに先方が顔を真っ赤にしまして、お前じゃ話にならん、怒ってしまったんですね。会社に戻りましてそのことを上司に相談しますと、おしょうと、後ろくピンチはチャンスや、ついてこい、そう言ってですね、背広をわーっと羽織ってエレベーターの方に颯爽と歩き出す上司のその背中、まあ大きくて大きくて、普段よりも何倍にも大きくて身長も何倍にも高く見えるような、そんなような印象を覚えました。惚れ惚れする、まあ、そのような格好ですかね。その上司と一緒にドキドキしながら、嫌だな嫌だなと思いながらその得意先を改めて訪問いたしました。面談してますとその得意先目の前にはもう呆れ果てた顔があるわけですね。怒りを通り越してる。困るよ、こんな何にも話わからないやつ僕の担当にされちゃうさ、まあ、こんな感じで私の上司に叱責するわけであります。上司がですね、すいません、こいつなり分1年目なもんで申し訳ございませんで、こういうふうに謝ったら先方の方が、え1年目なんですか、いや顔からするに10年目ぐらいかと思ってました、まあ、こういうふうに言われてしまったんですね。まあ、私当時から老け顔でございまして、今もあの10ほど上に見られることがよくあるんですが、新人の頃から新人と思ってもらえなくてですね、余計に時先を怒らせてしまう、まあ、そんなことがありました。まあ、しかしいやもうそれならしょうがないと、分かった1年目ならしょうがないな、そういう形で先方もですね、だったら一緒に育ててやろうじゃないか、まあ、そのような形で態度に変えていただきまして、まあ、その後大変面倒見よく見ていただきました。1年後には本当に会社は異なるんですが、本当にですね、信じられないぐらい関係が良くなる得意先であったわけであります。まあ、そんなことを思い出しながら先日テレビを見ておりましたら、その CM でですね、部下の失態を謝罪に行く上司、まあ、それを題材にした CM がありました。その CM の中で上司の心の声がこうナレーションとして吹き込まれるのですが、上司は、ああ怒られるの嫌だな、どうしようかな、まあ、そう思いながら謝罪に行くわけでありますが、その姿を後ろで見ている部下は、ああ先輩かっこいいな、全く動じてない、まあ、そう思っているシーンでありました。何か全く同じ現象なのに その上司が抱えている心、それからそれを見つめている部下の気持ち、正反対で、さらにその部下はその上司の心の不安に全く気づけていない。だからそれが非常に面白い CM でありましたが、これはひょっとすると私の憧れたあの先輩もあの時そんな心情であったんじゃないか、まあ、そのように思うようにもなりました。私たちは相手の心を知ることができない。そればかりか怯えていることに気がつかない。気がつかずあの人は強い人だと称えていたり、苦しんでいるにもかかわらずあの人は大丈夫だと、まあ、決めつけていく、まあ、そんなようなことがあるのではないかと思うわけであります。私たちは今受難週という週を歩んでおります。そして本日の聖書箇所はイエス・キリストがエルサレムに入城されたエルサレム入城として非常に有名な箇所であり、シュの主日、難しいですがシュの主日という日でも今日は記念される日であります。この聖書箇所を読みますとき、この教会員の方々であればですね、一度は思い浮かんだであろう人物の名前があったのではないかと思うわけであります。75年前です。この伏見の地にこの教会を設立した榎本康郎牧師のことを思い起こした方は多いのではないかと思います。なぜ榎本康郎牧師を思い起こすかと言いますとですね、本日登場した聖書箇所に小さなロバが登場いたします。イエス・キリストはガリラヤという田舎の地方からその宣教活動を離れ、いよいよ首都であるエルサレムに入城しようとしたのが今日であります。今日この聖書箇所の日であります。その時群衆は何をしたかというと、ある者は自分の服を捨ててというか、まあ、脱いでイエス様が歩かれるその道に敷いていった。それができない者は、あるいはその服がない者はシュロの木からシュロの葉っぱ、これを取ってきてそのイエス様が歩かれる道の前に敷いていったというわけです。このシュロとは何ぞやという話なんですが、分かりやすく言いますとヤシの木であります。そしてそのヤシの木を、ヤシの木の葉っぱ、ヤシの葉を引かれて、あるいは自分あの衣服の上をイエス・キリストは歩かれながらエルサレムに入城していくわけですが、その時ダビデの子ホサナ、つまりはイエス・キリスト万歳、そのように大歓声を群衆から浴びながらエルサレムに入城するわけであります。このヤシの葉っぱがなぜ用いられたかと言いますと、これは当時の商人や旅人たちにとってこのヤシの木というのはオアシスの目印になっていたそうです。辛い旅路に救いと癒しをもたらすのがオアシスであります。荒れた地に放浪する中で遠くに見えるそのヤシの木を見つけて人々は安堵するわけです。ああ、ようやくオアシスに着いた。その時見つめるその木の葉っぱ、それはまさに希望であり、救いであり、勝利の象徴でありました。ですからイエス・キリストがエルサレムに入られる時、皆その象徴、希望、救い、勝利の象徴であるヤシの葉をその床に敷いたというわけであります。もう一つ注目すべきところは、その時イエスがお乗りになっていた乗り物であります。それは今日の聖書箇所では小さな子供のロバであったと書かれているわけです。そのロバは小さなロバでありました。突然ロバに対して主がご入り用なのですと言って召し出されたロバだ。大きなサラブレッドでもなく、大人のロバでもなく、小さくてか細くて弱々しいロバにイエスはまたがって入場される。そんな名もなき小さなロバ、ひとたび主のように召し出されイエス・キリストをその背中に乗せる大役を引き受け、たくましく歩んだそのロバ、まさに主の栄光とは私たちが予想もしない小さなものに向けられる瞬間があるわけであります。 この施工協会を設立した榎本牧師は、その小さなロバ、チーロバ、その喜びと感動はどれほどであったものか、まあ、そのように想像して、自らもそのチーロバのように、主のために喜んで駆け回るアホーになりたい、そのように言っておられて、またそのチーロバのように生きようと、まあ、されておられた。そしていつの日か、チーロバ先生というふうに呼ばれるようになったと言います。また、非常に有名でありました小説家、三浦綾子さんが、この榎本康郎先生をモデルに、チーロバ先生物語、そのような小説を書いたことで、このチーロバ牧師、この名前は全国の方々の耳に知るところになりました。まさにこの小さなロバ、この小さなロバに焦点が当てられる、そんな絵本もあります。ホサナホサナ、イエスキリスト万歳、そのように大歓声が上がり、その大歓声を主イエスキリストと共に一緒に浴びる、そのロバの誇らしそうな顔、そしてその転ばの上に乗っている主イエスキリストの柔和でにこやかな笑顔、そのものがとても印象的な絵本があるわけであります。本日も皆様と一緒に読んだ聖書、淡々と読めばそれだけのことでありますが、ホサナホサナと大群衆が大歓声を上げながら花道が作られ、そこには人々が衣服を脱ぎ、そして白の葉が敷かれてエルサレムに入場していく、その姿を思い浮かべていただきたいわけです。そこに小さなロバに乗ったイエス・キリストと弟子の一行がいるわけです。その時のイエス・キリストの表情はどのような顔をしていますか。チーロバの顔はどのような顔ですか。この時私たちは思い起こさなければならないのは、主イエス・キリストはこの時どんな気持ちであったかということだと思うんです。穏やかな気持ちなどは到底いられないわけであります。なぜならエルサレムの入場この5日後に主イエスは十字架にかかるわけであります。そして主イエスは今日の聖書箇所の少し前、20章の17節、今日は21章でしたが、20章の17節、ここでご自身の死とその復活を予言されている。つまりエルサレムに入場するとき、すでに主イエスはその後のご自身の身に起こる出来事をご存知であるわけです。死を目の前にすることということはどれほどの恐ろしさでありましょうか。避けられない運命があるというのはどれほどの苦しみでしょうか。イエスが小さなロバを召し出したのも、それはゼカリア書の予言を実現するためであったと聖書は書いています。娘シオンよ、大いに踊れ、娘エルサレムよ、歓喜の声を上げよ、見よ、あなたの王が来る、彼は神に従い勝利を得られた者、高ぶることなくロバになってくる、メスロバの子ロバに乗って、このように書かれているわけであります。主イエスは淡々と神に示されたその御心に応えるべき、なすべきことをなさっているのであります。神のその示された道には、本来喜びや優しさや武々しさや大しさ、そんなものにはエルサレム入場という場面にはそんなものはないわけであります。また別の角度から、誇らしそうにしていたチーロバも、自分の背中に乗せた方がまさかその5日後にホサナホサナと歓喜を上げたあの群衆に裏切られ、5日後に石を投げつけられ、十字架について亡くなられたと、 その知らせをそのロバが聞いたとき、そのロバは一体どのような気持ちになるだろうか。果たしてそれが神の栄光だったと言えるだろうか。そんなことに心を向けてみたわけであります。私たちはたびたび主の栄光や誉れとはこの世的に称賛されることであり、誰しもが納得する成果や結果であると、そのように勘違いしてしまうことがあるのです。主の御心とは、私たちの望む幸せや望む幸福の延長線上にあり、そしてそれは私たちに分かりやすく示されるものだと、そのように考えてしまうものであります。そのような心があるから、本日の聖書箇所、イエスの広場の背中に乗るイエスのその顔は柔和で優しさに帯びたもので、そこは大歓声に浴びて胸を張った誇らしいロバの、そんなような姿が想像されるのではないかと思うのです。しかし聖書の主の光とは、聖書に書かれる主の光とは、小さきものの上に照らされると書いてあります。それは自分がどうしようもなく無価値であると、そのように示された時、その光がもたらされるというのであります。もうこの先絶望しかない、そう思う時に、主は私たちに希望を与えてくださると、そう書くのがこの聖書であります。アシュラムセンターから送られてくるアシュラム紙というものがあります。今週皆さんの収報ボックスにも入っていたかと思います。先ほどご紹介したチーロバ先生物語を書いた三浦彩子さん、その三浦彩子さんはこのアシュラム紙に関東言を書く、でそのようなことを続けておられたそうであります。この三浦彩子さんは非常に病弱でありました。晩年の三浦彩子さんはその作品を夫でありました光代さんの助けによって口述筆記、まあ、つまりは自分で喋って書き留めてもらう、まあ、そのようなことをしながら本を出版されていましたが、今日皆さんの手元に届いたそのアシュラム、そこの関東言のコラム、あるいはコラムだけは実質で書き続けた、でさらに原稿料なしで書き続けていたといいます。いかに三浦彩子がこのアシュラム、そのアシュラム誌に執筆することを大切にしていたのかが分かる物語であります。この三浦彩子さんの作品が多くの人々に読まれるようになり、とても有名人になった、そして人々から称賛されるようになった、その時ある方が榎本康郎牧師に次のように聞いたといいます。三浦彩子さんの本はなぜこんなにもたくさんの人々に読まれるようになったのですか。その問いに対して千代叔母先生と呼ばれた榎本康郎牧師はこのように答えたといいます。それは三浦彩子先生の弱さだと思う。榎本康郎牧師にわざわざ長距離電話で祈ってくださいと電話をかけてこられることがたびたびあったそうです。以下榎本先生のインタビューでありますが、このことは三浦彩子先生がいかに自分の弱さ、乏しさを知って文筆活動をしておられるかを示すものだと思います。自分の知識や才能を誇って書かれた作品には陶酔はあっても感動はありません。三浦文学が今日人々を魅了しているゆえんはここにあり、それが読む者の魂に迫ってくるのではないでしょうか。このように答えておられました。また三浦彩子さんを研究する森下さんという方がおられますが、その森下さんも氷点、まあ、あの氷の点と書いて氷点、その作品、それの原稿ノートに大きな文字で三浦彩子さんが主よ書かせたまえ、このように書いてあることを注目しておりました。ただ書けないということではなく、私には 御心にかなうものを書けないのです。そのような叫びがある。だから三浦綾子の作品に魅力がある。そして三浦綾子自身、神にすがるしかなかった。まあそのように研究者も述べているわけであります。本日聖書箇所の中で群衆がイエスに向かって叫んだホサナという言葉、その言葉は本来主よどうか救ってくださいという意味であります。しかしそのホサナという言葉は時代とともにいつしかただ万歳という相手を称える声として使われていたようであります。主が受けられた受難と十字架とは私たちの絶望の象徴であります。そしてそれは私たちの弱さと私たちの重荷と私たちの罪とを背負ってくださったことの証であります。そしてこの十字架と受難、そのことを思い起こすと、そのことを思い起こすと同時に私たちは主が復活なされたのだということを思い起こしたいと思うのであります。主が復活してくださらなければ、イエスが受けた受難と十字架は私たちの弱さや絶望の象徴にとどまっていたわけであります。しかし主が死に打ち勝ち復活した頃こそ、絶望するような状況にある時、そこに希望を持つことができると思うのであります。主が復活されたからこそ、主の十字架とその受難とは、私たちが抱える悩みも苦しみも、その最中に主が共に伴ってくださっている。私たちの苦しみを私たちの信じる神は知ってくださっている。そう思うことができるのであります。主イエスが私たちに求められたことは、この世の栄光を追いかけることでも称賛を浴びるような生き方をすることでもありません。主が求められたことは主に従い生きることであります。しかし一方で私たちは主がなさることと私たちがすべきこととを混同してしまうことがよくあるわけであります。私たちはイエスのような、もしかすると立派な人になれるのではないか、イエスのように愛に生きる人になりたい、あるいは良いクリスチャンでありたい、優しさを持った人間でありたい、そう願うわけであります。しかし元来その愛とは主イエスがなさることであります。私たちに主イエスが求められたこと、それは立派な人になることでも、良い成績を取ることでも、知識を多く蓄えることでも、富や権力や尊敬を人一倍集めるような、そんなことではないということです。ただ小さな小さなロバが自信がなく震えていた時に召し出されたその召しに応えるように、主に従うということであります。ホサナ、どうか主よ私たちを救ってください。強さと誇り、それを隠すために、弱さを隠すために、その強さと誇りを着飾るのではないわけであります。ホサナ、どうか主よ私を救ってください。私たちのこの弱さこそが主の道へと、主の身元へと立ち返るきっかけを与えてくれるわけであります。私たちが私たちのために苦しみと十字架で血を流された主イエスのその苦しみ、次の一週間そのことを覚えながら、私たちは主の願いに御胸に応えて、主に従って生きていくことができますようにお祈りをしたいと思います。お祈りをいたします。 在天の主よ、今日ここに愛する兄弟姉妹と共に祈りを合わせながら、あなたの受難のその苦しみを覚えて礼拝を行っております。あなたが苦しまれなければ、そしてその苦しみの先に十字架につかれ、死を克服され、復活していただけなければ、私たちのその苦しみ自体は本当にただの絶望で終わってしまいます。しかし私たちが感じるその苦しみにも、あなたは答えてくださる。私たちが感じるその悲しみを、あなたは知ってくださっている。まさに受難と十字架とは、私たちにとっての一つの励ましでもあります。どうか私たちがあなたの背負われたその苦しみ、重荷、罪を思い起こしながら、あなたに習う生き方ができますように、どうぞお支えください。そして次なる主日礼拝の日に、あなたがその死を打ち勝ち復活なされたその喜びを祝うイースターの主日を迎えます。どうかその日まで私たちがあなたの身旨を忘れることなく尋ね求めながら歩むことができますように、どうぞお支え導いていてください。この小さな祈りを主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。